聖書を朗読いたします。創世記2章1節から3節です。旧約聖書の2ページです。創世記2章1節から3節をお読みいたします。こうして天と地とその万象が完成した。神は第七日になさっていた技を完成し、第七日になさっていたすべての技をやめられた。神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。お祈りを捧げます。愛と恵みの神様、本日主を礼拝するためにこの教会に集っている私たちを祝福してください。この礼拝を通して神様をもっと知り、深い交わりができるように助けてください。インターネットを通してそれぞれのご家庭で礼拝を捧げている兄弟姉妹の方々の上にも同じ祝福がありますようにお願いいたします。今日本は新型コロナウイルスの感染拡大の問題で大変な状況に陥っています。それぞれの居場所で大変な思いをされている方々、仕事や職場の困難に遭っている方々、また体が弱っている方、高齢の方や不安の中で過ごしている方々も大勢いらっしゃいます。この教会の中でそのような状況にいる方々を神様憐れんでくださり、救いの御手を差し伸べて助けてください。このコロナウイルスの感染が拡大することがなく、一日でも早く収束できるように神様助けてください。家族の中で学校を休むことになったり、外出を自制することに なって家で過ごす時間が増えている方々もいらっしゃいます。どうかご家族との時間が主の中で一つとなり、また平安と恵みで満たされるようにお願いいたします。大変な状況の中でも、御言葉と祈りを日々時間を持って神様と交わりを持っていくことができるように、心の平安をも与えてください。この礼拝を通して、神様の栄光が崇められますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。去年からヨハネの福音書を連続で公開説教 をしていましたけれど、今コロナウイルスで兄弟姉妹たちが集まることができない状況でありますから、当面の間はヨハネの福音書でないところから御言葉を聞きたいと思います。本日は創世記2章の1節から3節から御言葉を学びたいと思います。聖書の最初の本創世記はこの有名な御言葉で始まります。はじめに神が天と地を創造された。この御言葉を通して聖書が教えているのは、初めから神様がおられたということです。そしてその神がこの世の作り主であるということです。神様が言われると、以前なかったものが存在するようになりました。世界の創造はすべてが神様の働きによるものであって、偶然による出来事ではありません。このように創世記は神様が天地を創造された話から始まります。神様が天地を創造されてされた初めの時の様子が一章二節に書かれています。一緒に読んでみたいと思います。一章の二節を一緒にお読みしましょう。一章の二節、三、はい。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。天地が初めて作られた時、そこは暴漠として何もありませんでした。暴漠というのは取り留めがない、まとまりがないという意味です。秩序がなくて混沌としている状態でした。そして何もなかったのです。神様は6日間創造の働きを続けられました。最初の3日の間、神様は暴漠であった物事を仕分けられました。レジュメの表にも書いてありますけれど、第1日、神様は光を作り、それを闇と分けて昼と夜を作られました。第2日、神様は水を上と下に分けて大空を作られました。第3日、神様は乾いた地を海と分けて植物を生えさせました。このすべてのものはその後に作られるものの生存するために必要なものでした。それから後の3日の間、神様はご自身が作られた世界を満たされました。第4日、神様は太陽と月と星で天、つまり宇宙を 満たしました。第五日、神様は鳥と魚で大空とその下にある水を満たしました。第六日、神様は動物で地を満たし、人を作ってそこに住まわせました。第一日と四日は天、つまり宇宙における働きです。第二日と五日は大空における働き、第三日と六日は地における働きをされました。天、大空、地、天、大空、地、このパターンが2回繰り返されます。そして右と左に並んでいる2つの火が互いに関係を、関わりを持っています。第1日と4日、2日と5日、3日と6日が互いに関わりがあります。ですがペアになっていない一つの日がありますね。第七日です。今日は御言葉を通して第七日の安息日について学びたいと思います。また今日においての主日の意味も共に考えてみたいと思います。一つ目のポイントです。安息日の起源。安息日はユダヤ人の立法の中で最も重要なテーマの一つでした。ですから立法の柱となる十戒の中にも安息日の戒めが入っています。出エジプトの時代にモーセがシナイ山で十戒を受けるとき、受けたときに神様はモーセにこのように言われました。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。モーセはすでに安息日を知っていました。神様はこれを覚えて聖なるものとせよと命じられました。律法はある日突然イスラエルの民に与えられたものではありません。多くの内容はすでに神様が人類に与えてくださった価値観や道徳や倫理の内容をまとめたものです。そして足りない部分は神様が直接モーセに語られて律法を完成しました。この安息日の律法の起源が今日の箇所である創世記の2章1節から3節であります。二つ目のポイントです。はじめの安息日。創造の頂点は神様が安息された第七日であるということです。二章の二節を一緒にお読みしたいと思います。二章の二節です。ご一緒に。三、はい。神は第七日になさっていた技を完成し、第七日に なさっていたすべての技をやめられた。二節の最後の部分に、なさっていたすべての技をやめられたと書いてありますけれど、第三版の聖書にはですね、なさっていたすべての技を休まれたと書いてあります。そのように翻訳されています。出エジプト記の20章11節にも、この第七日の安息日について説明が出ますけれど、そこにも神様が休まれたと書いてあります。その日が安息日であったと書かれています。今日のメッセージの中では、休まれたまたは安息という言葉でメッセージをしたいと思います。創造の頂点は人間が作られた第六日ではなくて、創造の技を完成し神様が休まれた第七日が創造の頂点であります。創造のすべてのプロセスを見ると、その頂点である神様の安息のために整えられ、また作られていることがわかります。第一日、暴漠であり空っぽだった世界は、創造の働きによってその秩序が整えられていきました。そして生き物が生存できるような世界が作られました。単純に生き物や人が存在することが創造の目標ではないということがわかります。前に作られたものは、後に作られるもののために存在するものです。例えば、表を見ていただくとわかりますけれど、第一日に作られた光と闇は、太陽、月、星のために作られました。大空は、またその下の水は鳥と魚のために作られました。地と植物は動物や人のために作られました。そして6日間作られたすべてのものは神様との安息のために作られたものであります。3つ目のポイントです。はじめの安息日、神様は第七日を祝福し、聖なるものとされました。2章の3節をお読みいたします。どうぞお聞きください。神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。神様は人間のように疲れる存在ではありませんので、神様の安息は人間が思うような安息とは違う 意味であったと思います。2017年版の聖書には神様の安息のことを創造の技をやめられたこと、やめられることと翻訳しました。またある聖書学者は神様がご自身の被造物と共に安息されることと解釈します。神様がご自身の内にある被造物を喜ばれることであり、ご自分の内にある被造物と交わりを持つことであります。神様はこの安息日の日を祝福し、聖なるものとされました。神様が祝福するものは、普通の場合、人や動物のように命のあるものです。また、神様が聖なるものとするものも、普通の場合は、特定の場所や人や神殿で使うものなどです。もののようなものです。第七日に対するこの例外の祝福は、どのような意味があるのでしょうか。神様は祝福された第七日を通して、その安息日を守る人を祝福し、聖なるものとしてくださるのです。神様の安息は創造の完成を祝う一回だけのイベントではなくて、絶えず人を安息へと招いておられるのです。四つ目のポイントです。クリスチャンの主日についてです。律法としての安息日の意味は、初めの完全な安息を記念して、世の終わりに訪れる完全な安息を待ち望むことです。また神様を礼拝し、自分自身と隣人に安息を与えることです。しかしイエス様の時代には、ユダヤ人たちは律法を文字通りに理解して、細かな規則まで作って厳しく守っていました。これに対してイエス様は、困っている人のために善を行うのは本当の意味で安息日を守ることであると言われました。そして、ご自身が安息日を成就する安息日の主であることを明かしました。律法は、イエス様の十字架と復活によって成就されています。ですから、イエス様を信じる人は、もう律法のもとではなくて、恵みのもとにあるのです。神様が祝福されたこの安息日が、第七日は、何曜日かと言いますと、今の土曜日に該当します。土曜日が週の 1週間の7日目の日ですから、土曜日ですね。ユダヤ教の人たちは土曜日を安息日として守っていました。一方、初代教会のクリスチャンたちはイエス様が復活された日曜日を記念して礼拝の日として守っていました。クリスチャンたちに日曜日は仕事をする、働く日でした。けれど人々は仕事を終えて遅い時間に集まって礼拝を捧げていたのです。日曜日が休日になったのはキリスト教がローマ国の国教になった、宗教になった以降のことでした。コンスタンティヌス皇帝が321年日曜日を休日として定めたのです。ですから日曜日は曜日が変更された安息日ではなくて、最初からクリスチャンが礼拝の日として守ってきた日です。この礼拝の日を新約の聖書では主の日、主日ですね、主の日、また週の初めの日と言っています。今日は神様が安息された初めの安息日の御言葉を通して安息日の意味を考えてみました。安息は目には見えない私たちの時間、私たちの考え、思いを主に捧げ、主と親しい交わりを持つことです。また、隣人のために善を行い、肉体的に必要な休みを取ることです。そして、この世の終わりに、イエス様のうちで、中で与えられる永遠の安息を待ち望むことです。今日の主日、主の日は立法的な義務ではありません。もう私たちは義務としてではなくて、神様への、イエス様への愛と喜びのゆえに互いに教会に集まっています。互いに教会で礼拝しているのです。礼拝の日として日曜日が与えられていることと、またこのような教会堂、兄弟姉妹たちが与えられていることを感謝して、この一週間も共に歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げます。恵み深い父なる神様、天地万物を創造され、最後の技として、私たち人間を作られた恵みを感謝します。そしてその次の日、神様が安息を取られ、私たちと深い親しい交わりを持ってくださった、その愛と恵みに感謝いたします。 私たちの心の中にも主との交わりをしたい求める喜びと愛が絶えず与えられますように心を満たしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。